はい、こんばんは。
こんばんは。ダモンテ紹介ラジオです。
今日は特別編です。
はい。はい、外で。10月の4日
今なったかな、
深夜12時19分。小木島灯台。
キャンプ場。
キャンプ場。キャンプ中。子供たち3人は寝ていて。
4人。
あ、4人。
え？合計4人。うち3人だから。
3人なんです。
そうだ。うん、いや、寝かしつけちょうだいな
った。誰か
大家族ですよ。
うん、
4人。近くに住んでる西川家とキャンプに来ています。
またまたお邪魔してます。マリコさんもいます。
唯一のゲストです。
こんばんは。
ね、あ、マリコさん、ようこそ。
ようこそ、ようこそ。
よろしくお願いします。
やっとできたね。なんかこのコラボっぽいの。
そうだね。
そう。それで、聞きたいことがあるんですけど。
どうぞ。
いや、なんか最近、海翔くんがやってる、あの、新しい遊び場みたいなところ行って、
うん、
インタビューしてたら、なんかこう、遊んでるな、みたいな、
うん。
だから毎日こんな楽しいことしてるんだったら、まあ基本そうです、みたいな。
そうですね。
お金になる仕事は2割です。うん、あとの8割は、なんか作ってる。なんだろうね。なんかそういうことしてると。
そうね。
鶏飼ったり、小麦育てたり、山を開墾したり、
うん、
してると。そうかと思ってる。なるほどね、みたいなことを思ったわけですが。
はい。
で、僕もちょっとそっちの方に行こうと思ったんだけど、なかなか、こう、難しいなと思って、
うん。
いや、いつからそう思ってたのと思ったわけ。この間ふとね、あ、そうか、もっと遊べばいいじゃんとか思ったわけ。働くばっかりじゃなくてさ、って。
うん、
すっげえ当たり前のことじゃん。
うん。
しかも、小木島に引っ越してくるとき、俺、口ではそんなこと言ったかもしれないレベルの、
そうですね、
多分何年も気づかずに働いてたのかっていうことを思ったんだけど、さらに小木島に引っ越してくるときにそういう生き方にしようと思ったのか、もっと前なのか、ずっとそうやって生きてきたの。
いやいや、そんなことないよ、うん、だってね、ここ来る前は大学で一応は仕事してて、
うん、え、でもトルコでそのなんていうの、
発掘？
発掘か。でしょ、
う
ん、
あ、そうね。
それ、僕が思ってる意味のなんか、いや、俺も仕事してたから別に自由だったわけじゃない、聞こえないんだけどね。
なんで？
いや、めちゃくちゃすごい仕事じゃない。
どんだけ過酷やと思ってる。
うん。好きだからやってたの？
あ、まあそうね。まあ当時からだから、稼ぎは別にどうでもよくて、自分の好きとか興味あることを追いかけるっていうのはずっと一定してるかな。
うん、すごくない？そんなやついないよ、普通。
かな、そんなことないと思うんだけど、ほんまに。ね、でも大学、ちゅうかね、仕事も含めて、うん、研究は10年はやったから、学生時代も含めると。
はいはいはい。
だからまあ、とりあえずもうええかなと。
うん。
で、心機一転。まあ、結婚もしたし。
ああ、そっかそっか。え、ちょっと待って、結婚するじゃん。
うん。
で、旅行に行くまで、世界旅行に出かけるまではどのぐらいあったの？
2 年ぐらいちゃう。
うん。
ああ。
でももう結婚してすぐぐらいにそういう段取りの話をしてて、仕事をお互いが辞めんのに2年かかったって感じ。
はいはいはいはいはい。はいはいはい。そっか。え、ゆうこさんは、そういうことは知ってたんですか？こういう人だみたいな。
うん。そうね。ああ。
どう思ってんですか今、あの、
この生活？
いや、そう。
たまにね、に申し訳ないなって思う。うん、
え、大将君が
言うこと、ほんまに言うことあるもん。
もっと楽
しみ。食器洗ってる時とかにたまに後ろから、うん、ごめんなって。
あ、
もっと楽させてあげたかってんけど。
あー、なるほどね。え、それは何？例えば。タワマンでお手伝いさんが来るみたいな。
まあ、極端に言えば。
極端に言えばそうだよね。
うん。
ああ。それがしたかったんですか？その方がいいんですか？
いや、私結構多分ね、何にでもなれるんだよね。
うん。
都会に住めって言われたら多分住めるし、しがないサラリーマンの妻をやれって言ったら多分できる。
うん。
お金持ちの人でもいいし、
どこに置かれても結構高得点、95点以上叩き出せるから、
ちゃんと暮らせる。
この人はどこに置くかが大事ね、すごい。
ああ、どこに置いてもいけるんだから。
今、隣、会食の隣に置かれたから、ほうほうって言って、そこに適応、自分を適応させてる感じだから、別に辛さとか何もないし。
ああ。
あ、でもなんかその、2割8割、2割働く、お金を稼ぐ、8割が遊びっていう、そのでも遊びってさ、都会の人が、今、仮に聞いてたとしたら、クラブ行く、何
あ
なんか、旅行しまくる、遊び、
うん、
来る、趣味の、っていう遊びじゃないじゃない。
違う、ね。
すべては、すごい汗を流す、重労働、うん、ある意味ね。まあ
ね、うん、そうそうそう。
の、
うん、
いわゆるそういうことが、彼にとっての遊びで、でもそれってうちらが今してる暮らしに欠かせない、それが多分なくなったら、
うん、
2割働くじゃ多分済まないんだよね。やっぱり6、7、8ぐらい働かなきゃいけない生活になるなと思った。
うん、
例えば、鶏を飼うことを、飼うために鶏小屋を建てる、その前に山を開墾するっていう膨大な仕事量があって、うん、でも計算したら、卵を1個50円で売っても、年間13万しか稼げないの。それのプロジェクト。でも、それを、15万か。でも、そのプロジェクトを、している。だから、まあ、お金のためじゃないし、お金になりきらない部分もあるけど、でも、卵があって、鶏がいる生活すごい
かっこいい。だから、何でもかんでも、便利なのはわかるけど、お金で換算しひん方がいいでっていうのが僕の意見。計算道具として便利なのはわかるけど、
取材行った時にあの話したもんね。いや、これ、卵1個い、ってか、鶏が1羽いくらなのかっつって、1羽何百円とかだっけ？
あ、そうね、400円ぐらいか。
で、1泊。
8円。
8円か。いやいやいや。全部で1万5000円かどうか知らないけど、海翔くんの時給を全部換算したら、めちゃくちゃなことじゃんっていうこと言ったら、いや、そこは お金かかってないとこなのよっていうわけ。
うん。
遊んでるところだから。遊びっていうかね。その全体をやってるっていうところは、時給にしないっていうことでしょう、あれは。
そう。
っていうか、お金に、うん、みたいな。
まあ、労働とみなさないってこと？
労働というか、お金に換算する労働とみなさないってことなんじゃない？
そうです。だから最近資本論とか勉強してんねんけど、
はいはいはいはい、
結局、労働者、仮に僕はその時の労働者であるとすると、
うん、
僕に支払われるべき賃金は、うん、僕の労働力を再生産する賃金であるはず、うん、
はいはいはい。僕のなるほど。
例えば体力を僕のが資本やとすれば、うん、明日僕の体力がまた 100% になってる賃金が払われるべきや、はい
はいはい。なるほど。
ってことは、家に帰って、ゆうこさんが、なんか、白菜のおひたしと、なんか、そこらでもらったわかめと、なんかやってくれたら、もう、20円っすわ。
まあ、そうか。
そう。
そうか。
だから、僕に支払われるべきは、20円ぐらいでいいね、1日。
あ、
だって、1日20円でサバイブしたわけやから。
まあね。そうね。
いやいや。ほんで何やったっけ、何が言いたいんやったっけ。
いや、そのお金に換算しないんだみたいなさ。
だから楽しさドリブンは結構大事にした方がいいんちゃうかな、うん、結局それが長持ちする秘訣やし、上達する秘訣やし、幸せの秘訣やと思ってんだけど、例えばだからうちの、まあ僕はだから親父の影響は大きいけど、
うん、
親父はピザを作るって時にまず、釜を作ろうと。
はいはいはい。
そっちの方が楽しいやん。
うん。
でも、釜を作るだけだと面白くないから、レンガを作ろう。レンガの型をまず作って、
はいはい、
そこになんか泥みたいなのを仕込めて、それを焼いて、
うん、
レンガを自分で作って、それを組み立てて、オーブンにしてからピザを焼くわけ。
はいはいはい。
それ、だって、ピザハットからすると、アホなわけで、いや、もう、秒で出ますよ、ピザって。ピザ食べたいんでしょ？
そうね、電話してくれたら。
そう。
30分でお届けですよ。
うん。でも、その遠回りこそが、なんか大事なんです。 それはピザ1枚多分最初1ヶ月かかってるやろうけど、うん、それでええねんって
。うちそういうもんあるかね。
だからうちらは荻に来て初めてなんかそういう生活っていうかそういう価値観に触れて、
うん、
で今多分その釜の話で言ったらうちらが今やるんだったら多分釜を DIY するとどうなったのか分かるんだけど、レンガをじゃあ作ろうっていう発想までにはなってなりきれてない
と思う。ならない、ならない、ならない、うん、まあでもなるかならないかっていうのはどこまで遡るかっていうよりは、
うん、
何を楽しいと思うかだから、
うん、
もうちょっと楽しくするためには、
うん、そう、あとやってみようの精神、
うん、
で失敗しても別にええやんって、うん、
そうだね。
あとはだから僕らは基本的な状況に適応してるだけやから、
沖だからや
ってこれはほんまに、あ、例えば僕らは多分東京にも住めるし、東京に住んだらイノシシも取らへんし、
うん、
鶏も飼わないし、でも多分東京でもハッピーに暮らしていける自信はあるから、
確かになんかさ、その、都会人が、おぎみに来て、まあ、そこそこ体験型みたいな意識があるみたいな話してたじゃん。その、じゃあ遊ぼうって僕が思ったっていうところは何かっていうと、いや、一生懸命やればいいじゃん、その現場をということよね。
うん、そう。
だから、都会にで暮らしてたライフスタイルの人が、そのライフスタイルをこっちに、ライフスタイルっていうか価値観をこっちに持ち込んで、
そうそうそう、
島の上でちょっと変わってるねみたいな話じゃなくて、うん、だったわけよ。そうじゃなくて、島の人が都会の仕事をやってればいいじゃん。例えばウェブマーケティングみたいな話とか、
うん、
リモートワークで稼ぐみたいなことが可能になったんだとしたら、都会の人がそれを、その、働くという価値観とかを島に来ても実現できましたねって話じゃなくて、
うん、
島で暮らしてそういう生活をしている人がなんかインターネットもあることだし都会の方へ出かけていくみたいな、うん、ていうかちょっと出稼ぎスタイルが隣の島に行って取材をするなのか、
うん、
漁協の人に声かけてもらってなんか養殖の魚をバサバサ揚げる、水揚げする仕事をするのか、ネットで稼ぐみたいな、ことなのかっていう違いぐらいにしたらいいんじゃないみたいな。
だから暮らし方にこだわってしまうとしんどくなるから、
うん、
だから都会から来ましたっつって、そのまま都会のコンセプトで行くと、コンビニなくて不便とか、不便なことばっか目につくと思うし、それは多分楽しくないから、ここにいんねんから、ここでできることを考えようよ。うん、だって、イノシシなんて僕、小木島来るまで考えたことなんてなかったし、
はいはいはい、
小木島来て、なんかばあちゃんとかの話聞いてたら、なんか最近出るようになって、もう畑やめてしもたみたいな話を聞いて、これやったら、肉取ったら一石二鳥やん。っていうところから始まってるし。
最初だって、使ってなかったもんね。イノシシの肉を使わない狩猟をやってたじゃん。普通に取ってあげるみたいな。
うん、
そうだよね。まだ解体所もなかったもんね。
うん、それも結局はそこに、だからどっぷりと、使ってみて、で、周りを見て、で、
考えなさいと。
一歩一歩手を打っていくっていう。で、それやってたら、だから、じゃあパン好きやけど、じゃあ畑余ってるし、小麦作ってみるって。
はいはいはい。
小麦作ってたら、小麦食うてくれて畑耕してくれる鶏っていうやつがいるらしいねんけど、それ買ってみるっていうか、一個一個なんかミッシングピースが埋まっていく。
はいはい、最初だってヤギって言ってたもんね。
あ、そう、ヤギはね、また今一周回ってヤギ熱が来てんね。
あ、来てんの。
検索履歴はヤギ、
最近ヤギのことばっかしちゃう。
そっか。
ヤギもなんか、え、そういう、それはなんかいたらちょっと面白いかもなみたいなことで、
うん、
便利
思うってこと。
やっぱり必要だよねになったって感じ
で。必要だよねなんだ。
必要、いや別にいらんけど、
うん、うん。でもいたらさ、そいつらもチームじゃん。
そうそうそう。
なんかね、こう草刈り、いや、そう、チームだもんって言うんです。だから、うん、そいつらは何、チーズを作れるような、
そうね、どっちかできてれば
とかだとしたらさ、なんかそれもまたその巨大な、なんかぐるぐるに、
うん、
そいつらもいたら面白いかなみたいなことなわけでしょ。ヤギもいたら、
そう、草食うてくれて、
うん、
まあお互い助け合えるなっていう感じ。
うん。そうだね。面白いね。
だからそれもだからどっぷり体ごと使って一個ずつやっていく中で多分見えてくるものがあるから、うん、だからこれをだから都会にいる状態で僕がなんか検索してこのライフスタイルをいきなりドカンとは絶対できん、
うん、だから僕らがさヤギ飼い始めるとすると別のこと言い出すと思うんだよね。生活環境とかあの生き方みたいなとこが出てくる話じゃないじゃん。あ、こちょっとヤギ熱高まってきたみたいなのはさ実感としていたら、
うん、
こいつあの辺をこう刈らせてみたいな思うじゃん、うん、僕がさヤギ飼う今の状態でもいい、例えばヤギ飼うってなるともうヤギを飼ってる人になりたいみたいなことになっちゃうもんね。別のこと言い出すのよ、コンセプトがどうのこうのみたいな。
あ、
なんか
観光資源がみたいな
みたいな、まあ下手する、ね、今思ってないからちょっと思いつかないけど、観光資源がどうのとか、それこそなんかその循環みたいな話に乗っかっちゃおうみたいな話とか、なんかそういうことを言い出すわけじゃん。
うん、
でもそれだから結構だから頭でっかって言っちゃう、トップダウン式やん、考え方が。
そうそうそう、そうそう、そうそう。コンセプトないと動けない人みたいな感じはあるよね、ちょっと。
でもだから結局はだから僕は基本的にはだから演劇というか、機能法的考え方で、ボトムアップして、材料を集めてったらこんな絵になりましたみたいな。
僕はもうね禅だと思ってるからね、そのこの間も思ったけど禅だわみたいな。
いやいや
丸ごとないやなんかそのただあるみたいな。わかる。
まあでもあの、うん、生命は美しいですよ。
ほらただいる。しかも抽象的にいるってことはできないっていう話だったのよ、この間聞いたのは。要するにプラスチックが開墾したら埋まってましたの人が、その時には、そのプラスチックっていうのは、私は急に誰ともって言ってたじゃん。誰ともコミュニケーションしませんっていう。
循環の枠外にある、
うん。そう。分解もされないし、誰の役にも立たないし、ただそこにあるだけってなるじゃん。でね、今言ってたのは多分僕がヤギを飼うって言い出した時に喋ってる言葉はそういうものなのよ。プラスチックなわけよ、それは。
そこまで言わへんけど。
思わない。だって、別にそういうところから出てきてないからね。
そうね。
そう。ただ生きてる、ね。
まあでもだから、家庭環境が大きいと思うで。親父が真面目に働いてる姿はほとんど見たことないもん、家にいたのに。
それすごいな。
家で働いてんのに、働いてる姿を見たことがないっていう。
はいはいはいはい、はい。レストランだっけ？レストラン
とか。ああ、いや、もともとは陶芸家やもん。
そっか。
いつも映画見てたの。
へ
ぇ。よくないって話じゃん、それでさ。
うん、
ねえ。いや、そうだよね。僕あの、山奥ニートっていう動画を見たんですよ。ドキュメンタリーがあって。はい、でも本当に普通の人が暮らしてるっていう話なの。十、
うん、
何人の人たちが廃校になった小学校を何かの施設として使ってたのがさらに捨てられたところに暮らしてると。
うん、
朝から晩までやることない。乾いて遊ぶ。焚き火しておしまい、
うん。
次の日も、また次の日も。予定はない。うん、月に2、3日ぐらい草刈りしたり、フェンス立てたり、梅を取ったりすると、2、3万もらえて、あと、ウィッシュリストから届くパスタとか食べてる。幸せなんですけど、それでって言ってる人たちね。で、なんかこう、いや、馬鹿にするかもしれないけど、皆さんがやってる、その、働いてるというサイクル、都会の家賃を払うためにめちゃくちゃ働く、何々のためにめちゃくちゃ働くっていうのは、働きすぎじゃないですかっていうことを言ってきてるっていう、
うん。
で、それを見たときになんか、海翔くんが言ってたことと言い方も違うし、生き方も違うわけ、全然、
うん。
彼らの方がもっといろんなことをハックしてる感じがするわけよ。そのアマゾン届くんで大丈夫ですって言ってる割には、その道路は作ってないわけでしょ。その税金払った人たちが作った道路じゃん、あれは。
うん、そんなん言い出したの。
ここもそうだけどね、うん。それもあるんだけど、でもまあ、そこはハック してて何がいけませんかとかいうことも含まれてると思うわけ。 で、その人たちはすっごい普通の人に見えたのよ。
うん。
十何人いる人たちが。それを見た後に何時間か考えてたら、あーってなったわけ。あ、これ、今もできるじゃん、僕もっていうふうに思って。うん、で、
できる。
あ、でも、で、海翔くんが言ってたのも、かなり近いことはある。
まあ、そうじゃん。
そう。けど、僕はそれだけでは、響いた響いたとか言ってるの、YouTube の動画編集しながらさ、すげえすげえ、とかね。何回も言ってたじゃん、あの、海翔くんの様子を見に行った時にさ。そうなんだけど、特別なものかなとも思ってたからとかいうのはあったかもね。でも山奥ニートの人たちは本当に普通よ。
でも普通でいいね。っていうか、普通の人がハッピーに暮らしていけないとおかしいでしょ。
そうね。あとは、十分に人類の文明は発達した。
そう。
だから、そういう人たちが一定の割合いてもいいし、
うん、
あとは、ちょっと言ってたら、もしかしたらそういう人も結構都会にもいっぱいいるよと。別にお金もあるから働かなくていい、まあ、親のお金でっていう。
家事手伝いとかね。
そうそうそうそう、
うん。
で、みんな必ずしも、その、2階の一番奥の部屋の前に、毎食ご飯を置いといたら、ごそごそ取りに来る人じゃないかもしれない。
うん、
普通にサウナ遊びに行ったり、のんびり河原で散歩してる人かもしれないよっていうのとかも思うと、すげえいろんな選択肢がある中で、すごい変なコンセプトに僕は執着したなと思うんだけど、
そうね。
うん。
まあ、その人らがまあ、50年後どうすんのかは知らんけど。
うん、いや、ほんとそう思うね。うん。まあ、いろんな問題はあるみたい。
うん。僕もそういうことは考えてるよ。年金払ってへんからね。
はいはいはいはい。
それで始めた鶏やから。
それで始めた。
そうですよね。そこ聞くとこで。どういうことよ。
いやだから、80歳になっても、
うんうん、
ちゃんと生きていかなあかんから、
うんうん、
自分で稼がなあかん。
う
ん。
鶏でしょ。
まあ、その、20円だと。まずは。
いやま
あ、翌日再生産。
そうそうそう、その時の再生産もちょっとかかってそうな気がするけど。
今日はたまたま、鳴らしたら、時の低いやつの20円だけど、うん、ってことね。
まあ、結局自分が社会に提供できる価値とかさ、
うんうんうん、
まあ、要するにスキルみたいな話すると、スキルは陳腐化していくわけで、
うん、
っていうかね、僕が80歳になった時に多分パン焼いて、それを高いお金で買ってくれる人は多分ほとんどいいはずやから。
え、なんで？
いや、80歳の人が焼いたパン食べたことある？
ない。
なんやろ？そういうことや。
猛録してるってこと？
いや、どうなんやろ知らん。よっぽど頑張って場所を作らんと難しいんちゃう？まあ、ともあれ、どうなってるか知らんし、どんな未来が訪れてるか知らんけど、鶏はかなり未来があるんじゃないかと。この50年で人間が卵を食べへんくなるとは到底思えへん。
確かに。そうだね。
うん、安全で労働力は少なくて、
西川家にサブスクで卵売り
してる。いや、うちはもうそうしようと思って。
絶対儲かる。
卵
どこに行ってもどこに引っ越しても
かない。高い卵でもいいから、あのめちゃくちゃな卵じゃん。今僕らが食べてるやつ。
そう。
え、何いくらだったっけ？一パック200円。
1個20円とか。
そうね。うん、20円か25円。
それでなんか。
そんな値段でできるわけないね、ほんまは。
そうだよね。だって20円の卵。作るためにはもう本当にぎゅうぎゅう詰めね。
ね、1話あたり iPad 1枚やって、面積。
ああ。そいつはそう、一生そこで過ごすわけでしょ。
そう。
うん、いや、なんか。
で、まあいろいろね、まあ僕も結構本読も好きやし、うん、なんか鶏の歴史みたいな本を読むわけですよ。
鶏の歴史、いいね。
そう。
で、本当あれだよね、考える人だよね。
いや、審査もそこら辺はそうやけど。
いや、でもなんかこうさ、思わない？一つ一つの意味をとかさ、うん、鶏買うぞ
もうかな。
鶏の歴史に行ってるやつもあんまりいないと思う。まあそうなんだ。鶏ってどういう歴史なの？
鶏は結構謎に包まれてるんですよ。野生種が存在しない。もはや。
あれなんだろうね。じゃあ
便利すぎて品種改良されまくった結果、うん、まあ東南アジアあたりにその怪しいそのだいぶ古い方はいんねんけど、
うん、
どれが野生種っていうのは誰もわからない。実際もう絶滅してる。
なるほど。
だから今の鶏がどんだけ野生から離れてるかは分からへん。野生がいい。
はいはいはいはい。
まあっていう、まあいろんな話があるんだけど、うん、それで印象的やったのは、 まあアメリカで結構鶏が流行ったわけやけど、うん、まあ黒人のね、あの、フライドチキンの話とかもあるやんか。
え？何？
もともと鶏は黒人が飼ってて、ちゅうか奴隷がやってて。
あ、そうなんだ。自分たちのために。
うん。奴隷に唯一許されたビジネスの一つが鶏。
あ、そうなんだ。めっちゃ今の話じゃん。そうなんだ。うん、
で、だからその領主さん、領主様ですか、
うん、
あのが、うん、自分の奴隷から鶏を飼ったりしてて。
はいはいはいはい、はい。
で、それでうまくやった連中がちょっとのし上がったりするっていう。
あ、
で、でもほんまに連中がうまくやりすぎる。まあ、だいぶ枝葉に逸れてるけど、うん、やりすぎると、最終的には白人男性が全部、はい、お前ら鶏もなしね、つって。
ああ、なるほど、ね。
ここから養鶏場は私たちが仕切ります、みたいなことになるわけだけど、まあ、ともあれ、で、その時の誰かのインタビューで言ったのは、もしあなたが貧乏で、
うん、
でも自由にできる土地があるとしたら、それはもう鶏を飼ってない言い訳やろって
。え、どういうこと？鶏を。
自由に、うん、じゃあどう言いますか。
自由になる
土地があったら。自由に なってる土地があって、
うん、
土地があったら、鶏を飼ったら絶対貧乏せえへんっていう。
なるほどね。いや、面白いね。
今、これ、自由ですわ。鶏なんで飼わへんのみんな。
土地もあるし。
土地めちゃくちゃあるんです、そういえば。そう。山も広がってね。
うん、やっぱそういう目とかでね、あの、だじいちゃんばあちゃんに話聞くと面白いのよ。
はいはいはい。昔はな、みたいな話。
そうそう、60年前、みんなどんな生活してたかとか。
ああ、
ね。草、雑草なんて何も生えてへんって。
取り合いだよ。
みんな取り合い。
雑草の取り合い。
怒られんねんって、人の家の雑草取ったら。お前、うちの草。
それ、牛のところ。
そう。
うん。
餌にすんのに。
うん。
で、子供らが、もっといろんなところで雑草をなんとかもう涙ながらに刈り集めて。もうないっつって。
あの、昔の小木島の写真をさ、上から撮ったやつ。
ああ。
本当にすごいもんね。茶色じゃん。全部。
そうだね。
木がない
みたいな。ハゲてるみたいな。
うん。
だもう生産性のもう極大値ですよ。いわゆる一次産業。
そうだね。そう思うとめちゃくちゃあるね、今。
うん、
木がさ、そっから生えたってことを思うとすごいよね。
ってなったら、うん、その今歴史が裏返る瞬間にいてて、
うん、
完全にブルーオーシャンですわ。
そうだね。
やりたい放題。ね、何してもええよ。
だってかつてレッドオーシャンだったんだからね。
そう、かつてはこんな島に2000人以上住んでて、うん、雑草一つで喧嘩してたのが、
うん、
今雑草はもうね、どうぞどうぞ。
ほんとどうぞどうぞだよね。
うん、
だから結局視点をちょっと変えるだけでブルーオーシャンでだいぶみんな楽になるし、で僕みたいなのが一人いるだけで、
うん、
結構皆さんのクオリティオブライフにも多少は貢献できるのではないかと。
うん。いいよね。あと気が楽よね、うん、その卵だったら。
うん。だ極力あの、小木島さんの餌だけで、頑張ってんねんけど。
おー、難しそう。
まあ、発酵。
葉っぱはあるもんね。
まず
ね、
うん、
冬。
冬ね。うん、まあ、発酵させてなんとか乗り切るつもりやけど。
あー、干し草みたいなイメージ。
うん。
うん、
草と水分と、うちの小麦と。うん、
そっかそっか。あとなんか、イノシシの肉も今日うまかったけどさ。すごかったね、あれ。ホホ肉ですか。
そうですね。
あれも気が楽だよね、食べるの。
そうだね。
うん。その、
あ、そうね。まあ、いろんな理由で、例えばね、そのベジタリアンの人とかもいるけど、
うん、
いる、悪さしてるイノシシ捕まえて、うん、取って食べるって、こんなサステイナブルなことないで。
うん。だからあの、主義としてのっていうか、その、ヴィーガンの人たちでも、まあ、やっぱその、飼料、穀物を、うん、飛行機でバンバン運んだやつ。
環境負荷から来るビーガン。
そうそうそうそう。
うん、
とか、あと、やっぱり、バサバサ殺していくから、ちょっとなっていう人、う
ん、食べるために育ててるわけじゃないからね、イノシシはね。
ああ、だし、うん、うん。基本的によっぽどちっちゃいやつ以外は取ったやつは食べるし、
うん、
あと、仕留め方とかもね。一応はまあ、ハンターやけど、うん、アニマルウェルフェアは気にしてるつもりやし。
うんうん、そうだね。だからそうすると、その、そういう意味での美、まあ、健康とか、じゃなければ、
うん、
消えるもんね、理由が。
うん。
多分。
まあ、よっぽどだ、ただ肉が嫌なんですって言われたらもうしょうがないけど。
うんうんうん。いや、うまかったな、それで。
でも結局はそれもなんか全てに誠実にやってたら、そうなっていくっていうか、例えば、殺してはいるけど、いじめんの嫌やから、だから、IoT を使って、通知システムを作って、罠が作動した瞬間に僕にメールが来るようにしているのは、あんまり痛い目に遭わしたくないから、早く仕留めてあげたい。早く仕留めることで、ストレス、イノシシのストレスも軽減されて、肉も柔らかくなって、みんなハッピーやがる、
そうだね。まあなんか、イノシシとって食べるなんてって言われても、いや、人間ですよ、みたいな。
縄文時代から食うてるわよ。
いや、そう。ねえ、だから、まあだから、そこに、そう面白いよね。適応なんだっていうのも面白いよ、それが。
あ、でも、だからそれは僕ら夫婦やったら、多分どこ行っても、海外行こうが、都会行こうが、田舎行こうが、そこでのか、まあ、それこそ新さん得意そうなことやけど、そこにおける課題っていうか、その社会に空いてる穴を見つけて、それを埋めるっていうか。
はいはいはい。いやー、そうね。これから何、じゃあ何、ヤギ飼って、まだ穴埋まりそうですか？ヤギ飼って、でも、
めっちゃ土地は余ってる。
そう、めちゃくちゃ広がってるじゃん。
そうそう。やし、だからそれとか、まあ、問いと一緒だと思うんだけど、一、個答えが生まれたら、次の問いがまた生まれるっていうか。
そっから気づきが。
まあでも、そう、なんか最近また分かったことは、海翔くんの、多分、終わりがないんだけど。
そう、だって、ただいるだけだから。
店が完成して、で、その頃には、おもやもちょっと手入れなきゃいけないっていうのは、うすうす二人の中の共通認識で、で、瀬戸芸も終わって、いよいよ家か、ってなって、家が、まあ、ある意味水回りが、まあまあ理想の形になって、ゴールじゃないんだよね。そこから、またイノシシの解体小屋シーン2、イノシシ小屋2が始まるじゃない。
建てたじゃん、庭に1個目を。
あ、パン、まあまあそうね。
パン小屋になってね。
なんか一つの建物が建て終わると次何建てるんだろうこの人みたいな。あ、鶏小屋とイノシシ小屋が同時並行で進んで、でこれが終わったら両方綺麗に終わったとしても、多分また何かプロジェクトが始まるんだなと思って、ある意味西川家とは違う面で、お金がどんどん出てくるわけよ。
まあ言うてもタダでは立たんから。
そうだよね。結構高いよね、あの、
結構高いと思う
木とかさ。
まあね。
木はあるけどな。まあまあ。
まあね、それも考えたけどね。さすがに手間がすごいわ。
でもそうやってさ、どんどんプロジェクトがさ、増えていくわけじゃん。
増えてい
く。で、鶏が来ました、ヤギが来ましたってなってて、で、時間もそれぞれにかかるでしょ。そこら辺はなんか、結構考えて、こう、うまく段取りできるように。やってる、どういうふうに。
それはね、まだストラグリングしてるところやけど、でも全てがうまくまとまったら人間の手はほぼいらんくなるはずや、最終的に。最終的には
循環を閉じれば、ね、
そこに生態系がある。
神々、
その恵みを私たちはいただくっていう形に持っていけるはずや、ね、最終的に
神様じゃん。
今一番手がかかる。
最初はやっぱ大変、
お金と時間と今かかるかな。 そんなことない。うちらだから多分今収入支出のバランスなんて支出の方が全然多いから。
はいはいはいはい。あのお金のか価値のお金でやったら
月々の多分
締めたら。ちなみにちゃんと管理してるんですか？
してない。だって必要だから使ってて、もうしょうがないじゃん。管理したところで、あ、管理とかその何？帳簿をつけたところで、支出が減るものじゃないから。
そうね。
そうね。
全然、わかんない。
そうね。面白いな。なんか、その世界を作るために一回、都会からさ、お金の形で持ってきたエネルギーを、こう転換して、この、円環を作る作業みたいな感じだね。最後のゴール、人間が何もしなくても回っていて、世界作るって話だもんね。
オルタナティブワールド。まあそんな、もっとすごいことやってる人いっぱいいるから、僕なんて別に大したことないけど。
でもなんか面白くない？何してるのかっていう時にさ。
だからさ、ちょっとした悩みはだから、マインクラフトなんですよ、言うてみりゃ。 それ、僕マインクラフトやったことないけど、ほんで何が腹立つって、うん、僕の疑問に思うことを検索したら大体マインクラフトがヒットすんの。
おー、面白い。
小麦、種、まき、時期とかで検索する。僕、素人やからさ。大体マインクラフトが出てきて。クソ、じゃあ、鶏小屋建て方、またマインクラフトかやつ。もう、ええっちゅう。
勉強なんのそれ。参考に
ならへん。見て。
ならないんだ。
もう最近、マイナスマイン、あのマインクラフトで検索してる。お前は出てくるな。
そうだね。
だから。
参考になった面白い。
でも逆に、なんか面白いね。なんかあの、マインクラフトの中ではみんなやるんだ。
なんかまあ動物の森とかもまあ近いんか知らんけど、
うん、そうだよね。動物の森なんかね。
でも結局なんかその、
う
ん、なんてい
うか
最後の最後は手触り、
うん、
が、うん、肝やと思ってんねんけど、うん、どんだけ動物の森が面白かろうが、うん、あんた触ってんのコントローラーやからって。
はいはい。
そのフィジカルな体験っていうのはやっぱり大体不可能だと思うし、
いや今ね身体性に戻ってきてる感じするよね。でもみんな、
う
ん、
それ
めちゃくちゃそう思う。
結局人間はやっぱ身体あっての人間やし、うん、そこから離れてはね、ラピュタも言ってたけど、
そうだね、
地面がないと生きていけないって
いやそれは思うね。なんかいやオギーで良かったなとか思ったわ。その仕事辞めるからのんびりしようみたいなさ、うん、時にさ、その海行ったらねめっちゃ面白いもんね。普通にちょっと足だけ入ってみたとかでもさ、
そう結局情報って無限や、うん、その時に受け取る、うん、なんて言ったらいいの、テクスチャーとかさ、
うん、風とかね、うん、音とかさ、
だからそれはね、インターネットだかゲームだかがね、うん、面白いと思うし進歩してると思うけど、どんだけデフォルメしてると思ってんのっていう。
はいはいはい、そうだね。
海なんて青色ちゃうで。
いやほんとそうだね。あの脳でこう考えてこう反応じゃん結局、うん、まあ要するにだけど、めっちゃ体から影響を受けるじゃん。その、まあ、僕の場合、うん、腰痛だとそういう影響も受けるし、海行ったらああまあそのこの感じかみたいなので世界変わっちゃうから、結局知的生命体としても体とか環境からめちゃくちゃ影響を受けるじゃん、うん、でみんなそのことを話し始めるんじゃないのかなと思うけどね、うん、こう都会でね、
うん、
いやまあそう思うとやっぱ満員電車とか本当に大変なことだと思うよね。あとオフィスっていうあの建物とかもさ、
なんかすごい形よね、
うん、
いびつやと思う。
縦に硬いものガンガンガンって積んで、その一室に9時5時プラスアルファいますっていうのを毎日、うんうん、っていうのはすごいよね。コンセプトがそのね、自然ととかいう時で言うと、だから都市はすごいみたいな。本当にすごいね、都市って。都市は都市で円環構造っていうかさ、循環させてるじゃん。お金をの発明によって。
そうね。
ボコボコにいろいろ壊してるけど、そのいびつな存在が。だけど、
結局はスペシャリストが支えてるわけで。
ああ。
まあ、はいはい、それこそ歴史的に都市とは何かみたいな話をすると、うん、自分の飯を自分で作らない人が生まれたのが都市の始まりやったりするわけだけど。
なるほど。
だから今こそジェネラリストの時代です、うん、
そうか、そっちへ回帰するぞと。
いやー、面白いのこっちだと思うけどな、
うん、そうだろうね。
いや別に
いやてかね、
どっちとどっち
が
比べ
て広がってるよね、人間ができることが。その AI とかで、
あのそれこそ、うん、そう、僕もテクノロジーはね好きやし、うん、使えるもんは使うつもりやけど、
うん、めちゃくちゃ広がってるじゃん。それこそなんか、その、開墾のところは人手だけど、うん、結構管理自体は、任せるとかあり得るかもね。うん、その、まあ、農業とかでよく言ってんのは、本当に壁をさ、太陽浴びるところにしちゃって縦に作るみたいな。
ああ、垂直のあるね。
うん。それで管理は、機械にさせるみたいな。うん、 白いよね。なんかそこの話面白いわ。この間、あの、知り合いの、まあ、編集者の岡さんって人が聞いたのは、あの、トマトを最適化すると、その、壁栽培のために。で収穫を機械にやらせたいんだけど、水のプールみたいなやつを、
うん、
あの、一定の間隔で高、5メートルに1回ぐらいあんのかな、知らないけど。もっと、細かいのかもしれないけど、その、積むっていう作業が難しいから、機械には。あの、ピックアップ作業ってすごい難しいの、荷物とかでも。あの、切るのはできると。
うん、
だから、切りやすい、トマトを品種改良で作って、
そうなると思うで。
うん、あそうなると思う。
うん、
自然の方をこうちょっと面白く手を加えると、別に円環構造がこううまく機械とも混ざるみたいな。
ああそうちゃう？うん、セブンイレブンの大根みたいなもんやろ。おでんの大根。
え何それ？あれそう何
どういうこと？細いとこないと思わへん。
ないね。ずっと太いやつ。
こういうやつやん。
端から端まで使うぞっつって。
そう。
あ、そう。
で結局でも、人間と自然界のやりとりってそうやから。
そこだけさ、人間っぽくない。相互作用。あ、ごめん、あの、なんだっけ、人間って環境に手を入れるじゃん。
うん。
なんか、それ、人間って何みたいな時に、なんかよく道具を使うのとかさ、いや、あの、他の動物も道具実は使えますよとか、言語があった時に結構コミュニケーションできますよみたいなのとかで、ちょっと思うのはやっぱなんか、人間って自分と環境があるじゃん。あと他者があると思ってる。この三つはもう、その存在としてあるじゃん。あの、自分っていうのがあって、自分の外側があるんだけど、それで、さっきの言った通り、思考と身体性で世界が成立している中に、自分と同じようなことを言う、それを経験してるらしいというのが他者。
はい。
とするとさ、すごって思うんだけど、その感じだよね。で、環境があるときに、そのトマトとか、その何、セブンイレブンの大根、
うん、
あるいは鶏のこともそうよね。
うん、
あの、さっきの鶏と違ったら一番効率がいいし、野生種はいなくなっているというか、どうなってこうなってるかわからないみたいなさ、うん、人間の定義の時にそれはありかなとちょっと思うもんね。
あ、でも結局はだから人間の意思がどこまで反映されてるかっていうのは微妙な話で、
うん、
例えば小麦だって、
うん、
野生の小麦を買って集落に持って帰ってきて食べたりするわけやけど、もともとはね、昔は。8000年前とか9000年前を。
うん。
その時に、その行為をしてるだけで、選択されてしまってるわけよ。粒が大きくて、同時に実がついてて、実が落ちにくいやつっていうのが、必然的にそれが選ばれてしまってるから、
はいはいはい、
で次の世代もその形質を遺伝したやつがどんどん育ってきて、
はいはいはい。確かに、ね。
だから、人間と自然界の相互作用は意図してないにもかかわらず。
うん。あ、面白いね。例えば、隠れ熊の実とさ、なんだっけ、イソギンチャクだっけ、
うんうん、
なんか仲いいみたいな、
うん、
まあ、あるじゃん。あの、今の話、それに近いよね。
あ、そうそうそうそう。
あの、小麦ピックアップによって残るものが、っていうのはさ。
うん、だから、うん、働きかけの意図は関係ない。うんうん、
はいはいはいはい、
働きかけた結果として自然がそれに応え、自然は自然の生存戦略があって、うん、僕らは僕らの生存戦略があるから、それによって相互作用でどんどん歴史とともに生まれ変わっていくわけだけど、うん、でそうなってった結果として人間は小麦なしでは生きていけへんし、今の小麦は人間なしでは生きていけないっていう相互依存。まあ鶏だって一緒やけど、今の鶏に人間がいいんだ、生きていけへん。
小麦と鶏の共通点はそれかもね。面白いね。
でもまあ自然のもんは何でも。
うん、ああ、そうかそうか。
うん。特にトウモロコシが一番すごいけど。
トウモロコシも、あの、麦みたいな感じなの？
あ、もうまさにそうで、宇宙人が来て、地球の覇者は誰かって考えた時に、うん、トウモロコシって言うんちゃうかってい
う。トウモロコシか。そうなんだ。え、なんだっけ、サピエンス全史か。
だっけ、ユバーハラディ。
うん。あれだっけ、なんかその、小麦やばいね、みたいな。人間を使って拡大しました。
あ、そうそう。うん、でも、だいたい成功してる植物はそれです
。なるほどね。でもちょっとそう思うとさ、なんかあの、トマトに 意図的に手を入れるみたいなさ、切りやすいトマト、
うん、
お茶って落ちても壊れにくいトマトみたいなとか、大根の話は結構なんかこう人間の自然触ってる感あるよね。触ってるかこう改変してる感、
ね、まあね、デザイナーズベイビーみたいな、
うん、そうそうそうそうそう、それあるね。面白いな。でも昔はそうじゃなかったとすればちょっと定義じゃないのかもなと思うわ。人間は自然環境に対して手を入れて発展してきましたよねって言うけど、まあ、隠れ熊の実もそうですよみたいな。
だからハラリ的に言うとあれやろ、人間の定義は幻想を信じる力やろ。
ああ、そうか。それでも
通貨
噂話とかね、あつあ、そうか、
通貨も宗教も国家も全部は幻想をみんなが信じてるって、みんなが信じてるから本当にパワーがある、
うん、やばいね、
法律とかさ。
そうだよね、
みんながそう信じてるから本当に力があるようになってしまう。何の話をしてんの